由研究の話。はい、山のおかげラジオの証です。
気温です。
さて、世の中は夏休み、もう後半に差し掛かろうかという頃。
悲しい時期ですね。
ギオン様は夏休みの宿題をちゃんと終わらせるタイプでしたか？
なんとなく頑張るタイプでしたね。最後の方になって。
最後の方になって。
はい。
このぐらいからやらないとなとは思いつつ、
うん、
最終日に泣きながらノートに向かい合って殴り書くというのをやった記憶があるんですけれど。
はい。そうですね。僕も同意見でございます。
まあ、朝顔の成長日記とかは一番最後にぐんとね、頭の中で成長するんでいいんですけど、うん、どうにも終わらないのがね、工作とか自由研究とかっていうのが終わらないじゃないですか。
そうですね。なんだったら僕は後半から始めたくせに自由研究をなんか対策作ってやろうとするんで、毎回泣きそうになってましたね。
そう。他のやつは、うん、まあ、最悪頑張れば終わるけど、
うん。
終わらせづらい。自由研究について私がね、うん、ちょっと例を出すことによって、うん、なるほど、こういった自由研究もあるのかと。
ああ、なるほど。
いうことで今回自由研究をしてきました。
あ、そうなんですね。上さんが自由研究をしてきた発表を僕は聞くってことですか？
そうですよ。だってこのちょっと更新の感覚が空きましてね。
ああ、そうですね。
暇だったんでしょうね。
いや、申し訳ない。はい、そうですね。
で、ちょっと、ギオンさんにファイルを送るんですけれど。
はい。
まずはこの画像を見ていただきたいです。はい。
お
ファイル名、
はい。
何の円グラフでしょうとしていますが、ちょっとギオンさん説明してもらえますか、はい、この円グラフ。
そうですね。円グラフが、これ何項目だ ?1、2、3、4。5項目ですかね。ある円グラフで、それが A さん、B さん、C さん、D さん、E さんと分かれていると。
そうです。
はい。で、そこにはまあ数字、まあデータの割り当てた数量ですかね。A さん460、B さん589、C さん816、D さん235、E さん589と書いてありまして、これが要は全体の中で何パーセントに当たるかというのも書いてありますね。A さんが 17.1%、B さんが 21.9%、C さんが 30.34%、D さんが 8.73%、E さんが 21.9% ということで、一番多いのが C さん、816で、30.34%、一番低いのが D さんの235で 8.73% ですね。みたいな円グラフ。
ありがとうございます。
はい。
さて、ファイル名通りこれは何の円グラフでしょうか、ギモさん。
はあ、まあ人の割合になるわけですよね、これは。
そうですね。各この5人がそれぞれ数字を持ってるわけですね。
はい。
で、この460とか816っていうのは、はい、この何かをカウントした数字になります。
ほう。
まあ、ここまで言えば、日頃私の授業を聞いてる教さんならば、きっとこのグラフが何のグラフかと。
なんですかね。すいませんね。授業だと思ってなかったせいだったんで、ちょっと、頑張ってみますか。なんですかね。
まあ、私が数えて、ねちねち言いそうなことですね。
ネチネチ言いそうなこと。ちょっと思い浮かばない。
まあ、ヒントを出していきましょうか。
あ、そうですね。はい。
これは、私とギオンさんも使っているツール？
はい。
の話です。
はーと。
そのツールを使って5人でこう何かしてるわけですね。
なるほど。これは、つまり、勝手に想像するに、ちょっとごめんなさいね。これ妄想は入りましたけども。
はい。
明石さんの同期5人の LINE グループの中で、どんだけ喋ったかっていう回数の割合っ ではないでしょうか。
正解です。
おー、聞きましたね。
さすがにギョーさん、ちゃんと聞いてますね。そうです。この円グラフは、まあ、同期と言いましたが、はい、高専の時の同級生と今でも話してるグループラインがありまして、
はい、
で、そのグループトークの中で、どれだけ発言されていたかということをカウントしたグラフです。
暇ですね、明石さん。申し訳ないなぁ。こんなに暇にさせちゃった。
おさらいしましょう。A さんは 17.1% で460と。B さんは 21.9%、589。C さんが一番多くて3分の1程度喋っていて、30% の816。
おしゃべりですね。はい。
で、D さんが 8.7% で235。E さんが 21.9% で589と。
はい。
はい。で、この集計期間は、だいたい2001年前ぐらいですかね。1年前ぐらいから集計して、
めちゃくちゃ集計しましたね。はい。
発言をしてます。当然、スタンプとかもありますので、そういったものは分けずに、とりあえず、投稿した数、で、集計しているので、ちょっと大まかなんですけれど。
はい。
さて、まあ、またね、優等生のギヨンさんならわかると思うんですけれども、当然私もいるグループトークなので、はい、A さんから E さんの誰かが私なんですけど、はい、それはもうお分かりですね。
D ですかね。
正解ですね。
はい。全体の 8%、8.73% のみの、はい、投稿率 D さん、おそらく明石さんですよね、それはね。
なんでこうなっちゃうんでしょうね。
なんでってね。
この、高専の時の同期ですからね、全然気兼ねなく話せるんですけど。
そうですよね。
なんでこの 8.7% になっちゃうんでしょうね。
あ、
他の人は10何パーとか、20何パーとか、30何パーとか喋っているのに。
これは投稿数であって、例えば、どんだけ文章が長かったとかそういうのは入ってないわけですから。
文字数は入ってないですね。
はい。まあでも明石さんはきっと短いんでしょうけど。
よくご存知で。
はい。どうしてこうなってしまうのかですか。いや、まあそれは性格という話なの。
このね、グループトークの目的はまあ、はい、話をすることじゃないですか。
そうですね。
で、話をする以上は何かしら話を振っていくとか盛り上げていくとかいう役割があると思うんですけれど。
はい。
まあ、今回この投稿数ということで、話、はい、始めたのはどのくらい？話終わりになった人はどのくらいというグラフを作ってみました。ちょっとギヨンさん、こちらをご覧ください。
あ、了解です。
こちら A さんから E さんが、はい、その日一日の話し始めになった回数と話し終わりになった回数を数えて、はいはい、グラフにしておりますと。
なるほど。なるほどね。
見るとですね、話し始めになった数が多いのはダントツで C さんと。
そうですね。一番喋る回数が多かった C さんということですね。
はい。発言数が多ければ自然話し始めを担当する回数も増えるかと。
そうですね。まあ、ムードメーカーみたいな話ですよね、それは。
そうなんですよね。
はい。
でも、このグループトークはちょっといびつでして、話し始めと話し終わりを比べると、
はい。
話し始めになってるのが多いのは C さんだけなんですね。
そうですね。
他の人は C さんが生み出した話題をコツコツと終わらせる仕事をしていると
。なんか、まるでなんか C さんが責任感ないみたいな風に聞こえちゃいますけども
。いや、もう、話を生み出すっていうのは大変なことですよ。さて、
そうですね、
これを見ると、はい、この、
はい、
話題を生み出しているのは C さんですけど、話題を一番こう殺してしまっているのは誰かと思いますかね。
殺してしまっている、まあ終わりをねコメントしているのは B さんあるいは E さんということなんですけども、まあ B さんの方がどうやら話し始めた回数が少ないということで、
まあ、B さんが一番話し始めが少なくて話し終わりが多いから、
はい。
割合的に言うと、B さんが一番話をこの世から消し去っているんじゃないかと。
トゲがすごいんですけどもね、選びづらいですよ。いや、ただこれ、ちょっとね、この画像は見ないとわかんないかな。これって、後でまたツイッターに上がったりするんですかね。
あげようかと思ってます。で、まあ、
ああ。
これ、カウントしただけなので、じゃあ、割合としてはどうなの？っていうこ
そう
と
で
です す
ね。
ね。話し
はい。
終わった分の話し始まったと。
はい。はいはいはい。
終わり分の始まりということで、ちょっと割合のグラフを出してみたんですけれど、
はい。なるほどね。
はい。自然始まりが多ければ1以上の数になるんですが、それは C さんだけと。
はい。
で、話し始まりが少なくて終わりが大きければ自然値が小さくなるので、なるんですね。こうやって見ると B さんより、B さんがだいたい0.7ぐらいですかね。
そうですね。
はい。ぐらいの指数を持ってるに対して、ちょっと D さんは0.4くらいの指数が出てるんですね。
出てます
さっ
ね。
きの単純なグラフで言うと、あれ B さんの方が終わらせてるんじゃない？っていう風に見えるんですけど、割合で見るとそうではないと。
なるほどね。
この D さんが一番こうみんなの盛り上がってる話を終わらせている？
なんすか、今自分を殺したいんですか？赤石さんは。
自由研究なので私が自
あ、
由
じ、
に、
あ、なるほどね。
はい、仮説を立ててね、まあ、5人ぐらいで話していれば、
誰か
自
ね、
然同
一
じ
人
ぐ
で。
らいの割合になってるんじゃないかなって思ったんですよ、最初。
ああ、なるほどね。
で、まあ、数えて、カウントして、計算して、グラフ作って、出てきた結果がこれですよ。一番喋ってないくせに、一番話の終わりを担当してて、それが自分だと。
そうですね。
こんな悲しいことがあっていいのかと。
いやー、どうですか？それを自分でグラフにしてみて。
でもこれは、この5人だから自分がそういう立ち位置なのかなって思って。
ああ、まあね、綺麗に落ち締めてくれるっていうこともね、大事なことですからね。
はい。なので、追加検討ということで、別の比較できるようなグループトークがあればどうなるのかということで、
ああ、これ
私
以
もちょっと入ってるグループトークが少ないので、大学の時のサークルの、
外。
4人で入っているグループトークで同じような円グラフを作った結果がこちらなんですけれど、ちょっと見ていただきたい。今回4人なので A さんから D さんまで行って、A さんが一番多くて33%。で、B さんが25%。C さんも同じぐらいで24.32%と。で、D さんが17.54%と。
なるほど。
さて、ギノさん、もう一回クイズなんですけれど、A さんから D さん、どれが私でしょうか？
はあ、でもまあ、D さんということにはなるんですかね。
正解です。
ああ。
正解です。
いや、いや、でも、伸びてますよ。全然、だって仕事率上がってますから。
まあ、このように他のグループトークにおいても私は一番発言していないということが分かったわけ
い
です
や、
ね。
早まっちゃいけない。だってそれは 話し始めとかね、さっきあったから、全然そこの質が変わるだけで。やっぱ、ポイントゲッター大事だからね。その、要所要所で。
まあ、ちょっと他のコミュニティについても検討しようかと思ったんですけど、まあ、3人以上のグループトークで、ちょっと今も動いているというものがなくてですね、これ以上の検討はできないんですけれど。
何より一番それが悲しいですよね。
どうか、ちょっと自由研究をする際には、誰も傷つけない方向で、自由研究をま
そう
と
で
めていただければなと。
はい。まあそういう意味じゃ、明石さんは成功してますよね。自分のみというところに落ち着かしているのは。
そうですね。はい、これ発表した時に誰も悲しい思いをする人がいないと。
はい。でもね、明石さん、自分は大事にした方がいい。
なんでこうなっちゃうかなーと思って。
うん。いや、もう、それは、でもそうかもしんないけど、一つ俺が思うのはよね、明石さん。
はい。
こんなデータ取るやつなんて明石さん以外いないから。なんだったら一番そのグループトークについて今ちゃんと考えてるのは君だよ。
多人数でどれくらい誰が喋ってるかって気になりません？
ああ。まあ、気にはなるけどね。
自分がどのくらいの位置を占めてるんだろうって気になりません？
でも、多分お互い確実に下じゃん。
基本さんどうなんだろう？
まあ、グループが、例えば、自分が喋り出した方がいいなって思った時は結構喋るんだけどさ。
はいはい。
あ、これね、俺思うんだけどさ、この比較一緒するんだったら、3人以下と3人以上の時の挙動の変化みたいなのを知りたい。
どこが気になる？その、大人数だと喋ってない人が、3人以下だとすごい喋るみたいなこと、
うん、がある気がすんのよ。
はいはい。
俺のマインドみたいな人だと、多分、それ、あれなの。もう、こんだけ、5人とかいたら、もう、みんな、勝手に思いもの喋ればいいんだから、俺喋んなくていいな、みたいになってきちゃうのね。
はあ、まあ、その瞬間はありますね。
うん。今、俺いなくても会話成立してるな、みたいな感じというか。
うん。
だからもう、そこの違いを調べると、もしかしたらね、明石さんも、ほら。1対1だったらもしかしたら自分の喋ってるみたいなそういうのもあるかもしれない
じゃん。じゃあこうしましょう。
はい。
今そのギヨンさんの仮説を受けて、
はい。
私とギヨンさんのこのラジオの、
はいはいはい。
音声データの音が立っている瞬間を集計しましょうか。
あ、なるほど。
期間はちょっと全部やるのはしんどいんで、
はい。はい、そうですね。
じゃあ41回から50回の間。はい、
なるほど。
そこで、二人の無音の時間を全部カットして、
はい。
まあ、喋ってない物音とかもそれだとカウントされてしまうんですけど、ちょっと多めに見ていただいて、
はい。
で、およそどっちがどのくらいの割合喋っているか。
なるほど。
音声波形を立てているかということになるんですけど。
そうですね。
見てみましょうか。
今やっちゃいます？
まあ、すぐにはできないです。これを上げるときに、ちょっと一緒に、じゃあ、ツイッターの方に流しましょうかね、結果を。
赤井さん喋っといてくれ。
どうかな、
半分ぐらいでいいからな、喋っといてくれ。
一対一だったら当然話して相槌話して相槌で、半々ぐらいになるはずですよ。
はい。キャッチボールですからね、会話っていうのは。
ね。
なのになんで俺今こんな不安なの？
不安ですか？あれ？
なんかね、不安ですね。不自由の話。明石さん。
はい、ヨンさん。
ちょっと前の話になるんですけど、表現の不自由展という展示があったのは知ってますか？
あー、ニュースで見ました。詳しくは知らないです。
はい。まあまあそんな感じの人が大体なのかなとは思うんですけど、ツイッターでもちょっと騒がれてましたよね。
はい。
うん。まあそういうのがあった展示でちょっと思うところというか、あったんでちょっと喋ってみたいなと。
まず概要をちょっと教えていただけますか？
そうですね。ざっくりとしかみんな知らないと思うんですけど、表現の不自由展というものの中には、なんていうかな、政治的な圧力だったりなんだったりがあって、で、その作品自体について、考えれなかったりとか、その表現をするっていうこと自体が、こう、タブーになってしまったりとか、要は何かで阻害されたっていう背景がある作品とかが集まったりするような展示だったんですけども、まあ、それの中には、慰安婦像だったりとか、
はい。
天皇陛下をモデルにしたような作品もあったので、結構こう、批判だったりが飛び交ったわけなんですけども、その中で脅迫文とかも届くようになり、その展示自体が3日で中止になりましたというのが そうですね、テレビで挙げられてた内容ですかね。
うんうんうん。
どうでした？なんか、どういう風な印象を受けて見てました？
ネット上の炎上っていうのは多いですけれど、展示でも炎上するんだなって感じです。
ああ、そうですね。まあ結構攻めたことをしたというのもあって、実際どうだったかな？一部新聞社の方とかでは抗議は5700件を越したような感じで書いてあったりとかしたので、
はい。
本当に一部 SNS でとかではなく、本当にしっかり炎上というものをしたんだろうなとは思うんですけども、まあこれがこう、ちょっと僕は面白いなと思ってしまったんですよね。
ほう。
まあこうやって表現の不自由点というのが、そもそも、要はな、そんなものを表現してはいけないという理由で、表現することができきれなかったものが展示されたわけじゃないですか。で、そういう、要は展示するという行為がどういうことかって言ったら、いや、そうやって、その、表現しきれないままになってしまうのはもったいないよね。今ここで、意味合いっていうのにちゃんと考えてみようよということをした展示だったんじゃないかなとは思うんですけど、それに対して、そんなものを表現するのはどうなんだという抗議文と、脅迫などがあり、中止になったわけですよね。ということは、この表現の不自由点をモデルにした絵を僕が描き、そこに、脅迫やら抗議文みたいなのがバーって殺到することによって中止になりましたよみたいな抽象画をもし僕が描いたとして、それを展示したら、この表現の不自由点というものは、この仕組み的に継続されるんじゃないかなと。
難しいことを言っているな。もうちょっと整理させて。ギオフ
要
さん
は、
がこの一連の、展示した、脅迫したっていう一連を表現すると？
要は、今まで、表現しちゃダメだって言われた作品があって、それをみんなで鑑賞したいねって言ったから、それよりちょっと大きい、その時代背景も捉えた上で展示するっていう機会が今回生まれたわけですよね。
はい。
で、それに対してもまた批判が来たから潰されたと。まあ、潰されたって言い方だが、まあ、ちょっと、あれですかね、立ち位置が、それを表現した側に偏りすぎかもしれないですけども。まあ、なくなってしまったということで、では、そういう不自由の表現点が生まれた、表現の不自由点が生まれた背景を作品にしてしまって、僕がまたさらに批判と抗議文を受けて、その作品の公開を中止すれば、もう一構造作れるじゃないですか。
そうね。
で、そういう僕をまた誰かが作品にしてくれたら、でもこれ無限に続くんだろうなと思って。
表現中止と脅迫のミルフィーユみたいな状態。
そう。階層が無限に浴びれるよなって思って。で、実際、この展示中止を受けて、まあ、新たな動きがあったというようなことが、ここ、まあ、今の、収録当時は1日前、2日前みたいな記事が、こう、今出てるんですけども、参加したアーティストたちが、独自に新しいアーティストスペースみたいなんで公開しているようなものを解説してると。要は表現の不自由点っていうのが中心になったことを受けて、もっと自由な表現っていうのを、ができる文化作んなきゃって思った、あれですね、出展者たちが動き出しているということなんですけども。要はこれにまた抗議文が来れば、ミルフィーユは無限に広がっていくわけじゃないですか。
そうね。
僕だけじゃなくて、いろんなミルフィーユがここからその上に立っていくわけですよね。
そうね。
もう無限にできるなって思ったんですよ。それを見たときに。
言わんとすることは分かりました。
本当になんか、すごい短いですよ、この話。もう確信に行くんですけど、表現とはなんと自由だと。
注目されてるうちはいいですけどね。
いや、まあ、なんだったら、だからこれ、もういいんですよ。 何遍叩かれても自分でそれをまた作品にしちゃえばいいんで。
そのうち、抗議文も何も届かなくなるぐらい無関心になっていくっていうのが行き着くところなんでしょうか。ちゃんと燃え続けるんですかね。
どうなんでしょうね。ただそれをうまくやれるんだったら、多分芸術界の炎上商法と呼ばれる日も近くはなるんじゃないかなと思って
る。常にね、人々の関心を集め続ける作品群ということで。
はい。なんてそういう個展開かれるかもしれないですよね。で、多分それ3日中止ですよね。
ちゃんと抗議文も一緒に横に展示してかな。抗議文の内容の変遷みたいな。
それあれですよね。抗議文作った人もアーティストですよね。
そうよ。セットにしてみたらね。
はい。表現って自由ですね。
表現って自由ですねって話。
いやいや、不自由って言えるっていうこと自体が一個なんか自由なんじゃないかなと思ったんですよね。本当に不自由だったら多分不自由って言えなくないですか。
そうね、不自由っていう声も届かないかもしれない、
はい、はい。今不自由って言えてるという、だって絵描けちゃうもん俺と思って。
じゃ一体何が不自由なんですか、あの話題の中で。
あれはどうなんでしょうね。いや、その表現のある種あれは表現の自由さについて問っている展示だったんじゃないかなとふと思っても見たり。
なんか表現は確かにそう言われると自由だなって思うけど、人間は不自由だなって感じたんですけ
ど。生きづらいね。
生きづらいね。
という感じで話してきましたが、明石さん最後にお知らせお願いします。
はい、この番組のツイッターアカウントを作成しました。アットマーク山のおかげで検索してくれたらヒットすると思います。山のおかげはローマ字で YAMANO、 おかげは OKAGE ですね。で、このツイッターアカウントで番組のおまけ話とか更新情報をつぶやいていこうと思ってます。また今回聞いてくださった方のね、感想をもらえたら嬉しいので、 Gmail、 こちらも Twitter アカウントと一緒で山のおかげ @gmail.com、 もしくはこの番組の Twitter のアカウントにコメントやリプライなど送っていただけたらとても嬉しいです。
それではまた次回。
はい、さようなら。